高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週は飲酒運転の話をしました。もう一度そこにお話の焦点を合わせてみたいと思います。アルコール依存症の飲酒運転者が多いということが研究レポートで出たということなんですけれども、政府はその飲酒運転の防止策として、アルコールを検知したときにはエンジンがかからなくなる装置、これはアルコールインターロック、インターロックという言葉が使われることが多いんですが、これを自動車に乗せろと搭載を義務付ける方向で検討に入ったという報道が最近ありました。私は良かったなと思います。内閣府は来年度の予算の概算要求の中にインターロックの飲酒運転防止に対する有効性をテストするための費用を盛り込んだというのですね。アルコールインターロックというのは、これはいろいろな方法があって、一様ではない、一色ではないようですけれども、一番スタンダードなのは息を運転者が吹き込まないとエンジンがかからないという装置ですね。もしその一定のアルコール濃度が検知されてしまいますとエンジンはロックされる。実際にこういう方法を導入している諸外国の実例があって、飲酒運転で捕まったら乗せなければいけないと、搭載しなければいけないというふうになっているのもあるし、一般的に全て乗せろというのもあるようですし、いろいろなその規制の仕方があるんですね。誰もが飲酒運転するわけではないので、飲酒運転の兆候があると兆候を捉えて義務付けたりするというような、そういうやり方が取られているというわけで、それにも一つ合理的な理由があるといいますかね、合理性があると思いますが、標準装備されてしまうと全く飲酒運転するわけのない人が、例えば飲酒運転はもうできない、飲酒運転できないじゃなくて、ごめんなさい、飲酒することができない人って言いますよね、お酒は飲めない、そんな人まで、標準装備されて値段が高くなった車を買わされるのはかなわないというような声も出てきたりするものですから、さあどうするかということになったりもしているわけですけれども、飲酒運転の兆候があればもう義務付けると、こういうような話もありますね。政府は各省庁が横につながる形で常習飲酒運転者対策推進会議というのを作って、それでこういう方式を具体化するという検討に入っているということなんですけれども、今後どういうことになっていくでしょうか。私は実際に飲酒運転する人というのは少ない、で少ない人たちがかなり頻度高く頻繁に運転しているという状況があると思ってます。飲酒運転者の中に義務付けをするという方針、飲酒運転を経験すると義務付ける、そこで摘発された時には義務付けるというような関係が合理的なのだろうという気がしておりますけれども、方針方策については多くの人たちの知恵がここに寄せられるように、皆さんも考えていただきたいし、声を上げていただきたいというふうに思います。そして同時に、先週もお話をしましたアルコール依存症の人たちに対する対策をどうするかというところもしっかり考えていく必要があるでしょう。自分が依存症である人はそのことを公にしたくないという気持ちが働いてますので、いわばその隠れた依存症患者が多くいる、そういう人たちが運転に走ってしまうということになることは怖いことで、どのようにしたらよいか、どのようにしてアルコール依 依存症の人たちが運転と距離を置くというか、治療に専念して飲酒運転しないようにしていくかというところについて知恵を結集する必要があるだろうと思います。今日はそこまでにしましょう。